ないっしょ。
そんなことないっしょ、第82回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮と
酒井です。
よろしくお願いします。
ナイスです。
よろしくお願いします。
ほら言わんこっちゃない。
ん、
ね、
どうした、
食べた食べた、ねえねえ食べた、
うん、食べたよ、
食べた、
食べた、
食べてない。
酒井さん食べた、食べてない、
食べてません。
もうだから言う
ダメだな、
言わんこっちゃないよ。もう何のことか分かってる、
全然
チキンですか。
そうそうそう、酒井さんその通り、あの僕が、はい、先週先々週かな、話をしたプレミアムチキン、ファミリーマートの、
はい、おーおーおお、
ね、食べました、うん、元宮さん。
ファミマがねえっつって
た。あ、本当にないんですね。
ファミマがない、本当にないよ。
ね、このね、ファミリーマートのプレミアムチキンがね、売れすぎちゃって販売を一時休止だそうですよ。
そんなやんの。
ほらもう言わんこっちゃない、もう食っとけって言ったのよ。
すごいね。
ね、なんか情報だと12月中旬に、うん、再開をする予定だと。
あ、じゃあクリスマスには間に合うんですね、
っていうことなんだと思うんだけど。
じゃ今ひな育ててんだね。
ひなそうだと、ね、そうだと思いますよ。ちょうどいい感じの大きさになるんだと思います。
さあ、そうです
ね。ほらもう食えないですよ。
あれだね、コーンポタージュのなんだっけ、ガリガリ君のアイスみたいだね。
うん、あのね、僕ね、ガリガリ君のアイスのコーンポタージュ味っていうのが一時で、あれ2日か3日で終わりになっちゃったんだよね、嬉し
い、ね、そうそうそう
そうでした。
で僕ね1個だけ食べたんで、
あ、よかったね、
うん、食べたんだけど、まあまあ美味しかったですあれ、うん、コーンポタージュアイスなのに美味しかったですよ。でね、ガリガリ君って普通さ、これ当たりが出るとさ、もう1本じゃないですか。
あ、そうです
ね、ないんだよね俺ね、
ガリガリ君当たりが出るともう1本なんですよ、
うん、
はい、
でだけどあのコーンポタのあのタイプは当たりが出てもう1本じゃなかったのね、
うん、あ、そうだったんですか。
当たりが出るとなんか T シャツかなんかもらえるっていう。
あ、それはすごいね。
でね、結構ね、一部の商品はもう1本ではなくて、うん、なんかの商品がもらえるっていうパターンがガリガリ君ってあって、
あ、
あれね、僕ね絶対ガリガリ君のコンポタージュってもともと生産止めるつもりだったんじゃないかなって気がしてね。
あ、
ちょっとこのプレミアム感というか、こうセル出すのにね。
そうそうそうそう、なんか話題性を出すためみたいなので、もともと予定されてた2日だか3日だったんじゃないかなって気がしてね、
う
ん、
ああそういうシナリオだったんですね。まあ、
そうでだからこうもう1本っていうのをやらずに、
うんうんうん、
当たりが出たらなんか T シャツだよみたいな、そういうのやったんじゃないかなっていう、僕のこの今のこのプレミアムチキンの話はどこ行っちゃったの。
言わんこっちゃ。全然違うの味、やっぱり
美味しいの、美味しい
マイとか、
うん、で僕ほら会社の後輩とかにも勧めて、
はい、
食べたらやっぱり美味しい。
へ
ー、コンビニの中では多分一番美味しいんじゃないかな。
お
ということでね、よかったら12月中旬に復活するらしいんで食べてみてください。
ずいぶん先ですね。
ずいぶん先だ、ほらそんなに早くは成長しないから。
今必死にこう餌撒いてるからさ、
ピョピョピョピョピョピョピョピョピョ、
はい、今ひよこなんですね。
今ひよこですよまだ。
はい、
酒井さん、
はい、
日本食券って知ってます？
日本食券、
うん、
なんか何でしたっけ？
ね、
食料品系の、
そうそうそうそうそう、なんかそうそう、ハンバーグソースとか、
あ、はいはい、ハンバーグ、
焼肉のタレみたいなものとか。
はい、
のタレのイメージ、
晩餐館とか、なんかそんなのだ
し、
はい、なんかわかる、
はい
はい、あそこのね、ハンバーグソースで煮込んで美味しいハンバーグソースってのがあるんです。
あ、
ね、でその CM がね、
はい、
カレンダーでね、はい、2と5のつく日はハンバーグを食べましょうっていう CM なの、この美味しいハンバーグソースの CM がね、
はい、
でこの間見ててふと思ったんだけど、本当にね、2と5のつく日にハンバーグを食べていた場合ね、
はい、
まあいいですよ、頭2日はハンバーグです、はい、まあ、3日4日は違うもの食べ、5日ならまたハンバーグ食べ
て、またハンバーグ、はい、
でその後ね、15日とか、
はい、
まあいいですよ、いい感じでハンバーグの日が来ますよ、
はい、15日
美味しい、ハンバーグ美味しいから、
そうですね、美味しいですね、
ただ問題になるのがですよ、
はい、
20日以降です
そうですね、
ね、
はい、
20日以降ずっと2がつくのね、
21、22、29日
までつくの、約
そうですね、10日間ほど毎日、
10日間ほどずっとハンバーグ食べなきゃいけない、
そういうことになります
ね。こんな CM ないでしょ
なんか世界の鍋やつみたいなそういうことになりますね。
だからすごくね、このね、なんだろう、むちゃくちゃな CM 流してんなっていう
これ月の後半はひき肉がバカ売れってやつ
じゃん。バカ売れ、これ本当に、ね、本当にこの通りにみんなが食べてればね
はい、
そんな話はいいんですけど、
いいんですか、
あのマクドナルドの話をしていいですか
どうぞ。
マクドナルドの話でさ、マクドナルドのドライブスルーで、ほら僕先週ね、石川さんが可愛いって話をしたじゃないですか。
してましたね。
でね、僕ねドライブスルー朝最近ちょこちょこ行くって話先週したと思うんですけど、
はい、
ほぼ毎日行ってるね。
ほぼ毎日行ってるんですよ。でこれ、ね、石川さんがね、困ったことを言い始めまして、
あら、どうしたんですか。
あのね、注文して商品受け取って、お金払ってね、
はい、
商品受け取って、ありがとうございましたって言うじゃないですか、
はい、
これはね、石川さんね、最近ね、いつもありがとうございますって言い始めたの、ね、
あ、さあ出たぞ、もう常連扱いだ、
覚えちゃってますね。
なんか もう行きづらいよね。
え、そうですか。
なんか嫌なんだよ、もう普通にありがとうございますって言ってくれれば毎日行けるんだけど、もうね、いつもありがとうございますって言われちゃった時点で、あ、なんかすげえ、なんかこいつ来すぎだと思われてんのかなみたいな。
いやいや
何お前毎日来てんだよみたいな、そんな感じ。なんかすごくなんか行きづらいなっていう。
あ、そう、俺そう言って言われたら嬉しいけどな。
嫌なんだよね、僕は。そこはそっとしといてもらいたい。で、毎日行く、毎日コーヒーは買いに行くだけど、なんか普通に扱っていただきたいところが
特別扱いするな、
なんかちょっと嫌なんだよ。石川さんそっとして、これ聞いてたら石川さんそっとしといて、多分聞いてないけどねすっごいね、これ石川さん困ったなっていう話をしたところで、オープニングもう時間になってしまいましたので、はい、では元宮さん、今週もたくさんお便りいただきましたので、
はい、
元気よく、はつらつと、リスナーの皆様のお名前をずらずらっと呼んでください。よろしくお願いします。
この番組はひとぎどりさん、ふたさんぽびとさん、ケリーさん、もときさん、ののじぞうさん、ザッパーさん、かいせさん、よっちゃんいかさん、エクスペリアンさん、札幌バージーさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは元気よくいきたいと思います。
はい、
今週はですね、まず一番最初喋りたいことがありまして、
お、何でしょう。
ちょっと久しぶりにちょっと娘の話、久しぶりでもねえか、
久しぶりじゃないんです。
ほぼ毎週喋ってる
けど、回はやって
るね。でもちゃんと喋るのは、
ね、うちの可愛くて可愛くてかつ賢くさらに優しい娘の話をしたいんですけど、
はい、
そろそろね、誕生日なんですよ。
うちの、そうですか。
もうね、
間もなく3歳。
3歳ですよ。
うん、
3歳なんだけど、3歳ってまだ言えないっていう。
なんていうの、なんていうの。
シャンシャイ。
シャンシャイ。
かわいいですね。
その娘がね、
はい、
先週の日曜日かな。朝、まあ、ゆっくり寝てますわ。でね、僕はまあ横になって寝てたら、
はい、
目を覚ましたら、目の前に娘が起きて、もういるわけですよ。
ほう。
僕の目の前にね。
はい。
で、僕の鼻の穴にいきなり指を突っ込んで何を言い始めるかというと、
はい、
お父さん、鼻の穴に髪の毛が入ってる
で、取ろうと、気づいちゃった、
取ろうとするんだよね、髪の毛じゃないんだよ、
その秘密に気づいたか
なんか髪の毛らしいね、
太くて立派に見えたんだろうね
一生懸命取ろうとしてっていう か、かわいいでしょ、かわいい、優しいでしょ、
いいね、いいね、
優しいでしょ、優しいでしょ。
お
そんなね、そんなね、優しい娘がですよ、最近あることに夢中なんですよ。
うん、
聞いていただけますか。
どうぞ。
あのね、我が家のね、
うん、
唯一一つだけ和室があって、
畳の部屋、
畳の部屋があって、うん、そこのね、障子があるんですけどね、
うん、
この障子にね、指をふって入れるのもね、すごく楽しくなっちゃってるらし
い。マイブームなんですね。
穴開けちゃうの？
穴開けちゃうんだよね。
あら、
覚えちゃったんだよね、楽しいっていう。気づくとね、穴開けてるんだよね。
それね、怒るの？
いや、それは一応怒りますよ、これは。
そっか。
だってほら、またまあ張り替えればいいけど、張り替えた後にまたほらそのままだとするじゃないですか。一応怒っておかないと。
そうだね。
うん、怒るんですけど。そうですね。で、まあ、でね、張り替えを考えていろいろ探してると、はい、今すごいのね、障子紙って。
そうなの？
障子紙ってあのね、今ねプラスチック製ってのがあって、
あ、なんかありますね。
破れねえの？
そう、破れないの。
ええ、
あの上からね、高いところから挟むのプッて落としてもね、全然破れない。
あ、すごい強いんですね。
そう、
それ大変だな。
で、貼るのもあれだよ、あの今すごいんだよ、貼るのもね、アイロンで貼れちゃうんだ今。すごいでしょ。なんかね、プラスチックでアイロン一つで貼れちゃう。
ピーンと貼るんだ。
そう、ちゃんと。糊とかいらない。
あ、熱でくっついちゃうって
こと。そうそうそうそう。
あら、それ楽でいいね。
剥がすときも今度アイロン当てて熱加えながら剥がして。
あ、
綺麗。
そうなんですね。
すっごいのがあるのよ。
剥がせる。
ただね、
はい、
これね、売ってるのをね、いろいろちょっと今調べてるんだけど、
はい、
うん、あのね、このね、高さ。幅はね、いいんだけど、高さが180センチのやつしかないのね。
はい、
で、うちの障子が測ると190いくつなの
よ。あら、
足んないの。
足りないですね。
で、メーカーにちょっと問い合わせたら、
はい、
いや、今の家はほとんどがその180で足りると。
え、今の家は、
今の家の障子はみんなね、180もあると足りるんだって。
あ、
竹内家は何かが違うのかな。
なんか竹内家はなんか縦がちょっと10センチほど長いらしいですね。
おお、じゃあもう一本お買いいただいて、たっぷり余らして
困る。いや、でもさ、ほら、なんつうの、その継ぎはぎも嫌じゃないですか、途中の。
あの、一番下だけ紙の障子にして、こう山菜地用に取っ
ていただけたら。ここだけはいいよって。
だってあのプラスチック破れないんでしょ。
そうそうそう、
破れると思って指入れたら突き指しちゃうぜ。
ああ、そっか。
ああ、そうか。
あれだね、うちの娘にも勝る優しさだね。
う
ん、
そうだよ。
うん、
いや、俺ね、あの、実は経験したことあるんだ
よ。そうなんだ。
え、どういうことですか？
いや、だから破ろうという気はないんだけど、あ、破れるかなと思って古い家でね、
うん、
ズゴってやったんだけど、破れなくて痛かったことがあったんです。
で、結構あれですよ、あのほら、旅館とかホテルとか行って障子があると、結構そのプラスチックっぽいような障子使ってるとこ多いですよね。あ、
そうなってるんですね。うん、
あと、なんかペットが、ペットがいるところとかいいみたいですよ。
ああ
、そっか。
そうそうそうそう。
ただ、あの障子のいいところは、そのね、紙のやつだとほら、空気が自然に入れ替わっていくからね。
ああ、だから逆にそのプラスチックだと、
うん、
あのエアコンとかの、
うん、
あの熱とかを逃がさなくていいらしい。
ああ、そっか、そっ
か。熱効率がとてもいいらしい。
まあ、今の家ならそうかもしれない ね、うん、
まあ、あのほら、年末とかやります、ちゃんと、あのほら、あの、なんだろう、サザエさんによく出てくるさ、畳全部ひっぺがして庭に三角に立てて
干したりとか、
ね、そうやります。
ないな。
うん、一応畳はまではやらないんですけど、うん、じゃあやります。あの、障子は張り替えますよ。
障子毎年張り替える。
はい、そうですね。
じゃあ、それは何、誰が破ってるの？
え、
誰も破ってないけどやるの？
はい。
あ、
誰も破ってなくてもちゃんと張り替えますよ。
へ
え、素晴らしい。
はい。
じゃあ、あの、水とか口に含んで最後ファーッとかでやる。
そんな職人的な感じはやらないんです
けど。それやらないの、
はい、
あれは何のためにやってんの、あれ。
あの、水を一回含ますとピンって張るんだよ。
あ、そういうことなんだ。
そうそうそう、 だからあの普通はあの説明とかを見ると霧吹きでシュシュシュってやってねとは書いて
あると
最後ピンって貼るんでねなんつって、
そうかそうか、うち障子ないしな、畳もないしな、
そうなの、
ちょっとつまんないな、
北海道なの
ん、いや北海道だからかな
北海道はないの、
北海道はいやいやそんなことないけど、お家建てた時に畳も、まあ、和室もいらんかと思って作んなかったんだな、
いやでもね和室は一つ欲しいなって、うちもそんなに大きくないですよ、6畳ぐらいのが一部屋あるんだけど、
いいですね、
あのちょっと後で畳だけ 2,3 枚しておくのもいいかもしれないなっていう気がする、う
ん、畳がねいい、だからあの僕夏になると、あのテーブルの下に行きますよ、あのなんだろう、ござみたいなやつ、
はいはいはいはい、
こじゃれたのがあるじゃないですか、
いいよねいいよね、
いぐさのいい香りがするや
つ、
引きますよ、
なんか日本の家って感じ、
iPad mini の話します。
あれ急に。
あの、アップルの iPad mini がね、発売
に、はい、
発売になったんですよ。
はい、頑張ります。はい、そうですね。
ね、iPad mini が。うん。買いますか
俺
本当に皆さん買いますか
俺はね、多分、買わない。
買わない。
いやいいなとは思うんだよ。
うん。
うん。
坂井さんは。
欲しいんですけど、ね、電子書籍、まあでもいろいろ見てから決めたいですね。
いろいろ見てから。で今だから、ね、今すごいじゃないですか。今この iPad mini が出て、でその前には Google が Nexus 7とかって
出しましたね。
で今度 Google じゃないけど、ごめんなさい、Amazon も、Kindle Fire とか出してきて、
Kindle、あれ3種類ぐらいあるよね。
そうそう、あのね、本当になんだ、楽天のコボタッチみたいな白黒のやつと、あとは Kindle Fire ってカラーのやつと、あとさらにその上の Kindle Fire HD っていう、ね、安いんだよね、Kindle Fire HD っていう一番高いやつでも 15,800 円、
ね、安いですよね、
それ安いね、そう考えるとね、
でだからもう今すごく、だからこの辺が多分悩んでる人多いと思う。
そうなんです、いろいろありすぎちゃって、
そうそうそう、
一応さ、一応コボも入れてあげて、
え、あコボね、僕今持ってます、
コボちゃん最初に買ったでしょ、
最近ね、この楽天のコボタッチっていう電子書籍は配ってるらしいね、よくわかんないんだけど、なんかね、いろいろね、あのネットでいろいろ見てると急にコボタッチが送られてきてびっくりしたとかね、
楽天語会
なんかもうただ同然で配ってるらしいですよ、
太っ腹だね、
端末自体だってもともと7980円ですから、
はい、
本体が、だからこれでこれが普及して楽天で電子書籍を買う人が増えれば、まあ元は取れるんでしょうね、
ああそうなんですね、
は
あ、電子書籍を読むという前提で何がいいのかと、
はい、
いうところですよ、
そうだね、
で僕はやっぱり iPad mini ではないかな、
お、そうですか、
思うわけです、
そう、
でね、
はい、
まあ、とりあえず先言っちゃうと、僕ね、周りでツイッターのフォロワーさんとか、リスナーさんから、かなりね、この iPad mini は買うの買わないのって話をかなり言われて、僕明確には答えてないんです、どこでもね、
はい、まだ見てないですね、
一切答えてないんです、で今日実はこの収録の日の、午後4時夕方の4時にですね、発売になりまして、
はい、
発売じゃない予約開始になったのか、予約開始になりまして、ここでとりあえず発表しておきますね、iPad mini の黒の Wi-Fi モデルの 64GB 予約いたしました、
わー、そうなんですか、
44,800円、
いや
ー行ったね、行ったね、
行きましたね、
ということでちょっとね、この iPad mini についてちょっと喋っていい、これそんなことないっしょで喋ることがちょっとね冒険なんだけど、
はい、
あ問題ないっしょ、
大丈夫大丈夫かな、あのねちょっと難しい話になるけど、iPad っていうのがあるじゃないですか、もともとね大きい 9.7 インチの iPad っていうのが、
はい、今までのサイズやな。
でこれが、レティナモデルっていうのがあって、
はい、
これが
第三世代、
そう、これがね綺麗なんですよ。液晶が密度がね4倍の密度、
すごい細かくて、
細かい、だからすごくあの写真とか表示しても本当に目の前に本物の写真があるように見えたり、あの電子書籍みたいのを読んでも文字がすごくくっきりと非常に読みやすい。
つぶつぶはもう本当見えない、
ね、見えない、
うん。
でちょっと前のモデル、まあ、今だと発売してる iPad 2とかっていうやつだと、これレティーナモデルではなくて、普通の、まあ、1024×768 のドットの数、
はい、
まあ、ちょっとこのレティナモデルに比べるとちょっと荒くなる、うんうん、といっても綺麗なんだけど、
まあね、
っていう話を前提に、はい、iPad mini ですよ、はい、今回の iPad mini はじゃあどうなのよと。でこれがみんなね世間では、
はい、
あの iPad mini だってあれでしょ、レティナディスプレイじゃないんでしょ、だからいらないって言ってる人が多いのよ、ね、
はい、
うん、でもねちょっとねみんなね勘違いしてる。
お、
あのね
聞こうか、
いいですか、あのこれなんでみんなね普通こう考えられないのかなと思っちゃうんだけど、はい、まず iPad 2と比較しますよ。これは同じ解像度一緒なの、 1024×768 ドットなんですよ、解像度
同じドット、
そうで iPad 2は 9.7 インチの液晶な、うん、
はい、
で iPad mini は 7.9 インチ、一回小さい、
はい、
で解像度は一緒なんです。
ということは、
ということは密度としては、
うん、
細かいわけです iPad mini。
そうだよね、
ですね、
レティナモデルに比べると密度は粗いけど、うん、iPad 2よりも密度はね細かいはずなんだよ、
うん、そうだね、
だからね綺麗、うん、なはずなんだよ、
意外にだからいけんじゃねえのかなっていう気はするよね。
でね、なんかのね新聞かなんかの記事だと、
はい、
iPad mini ちょ、あの実際に見た人の話だと液晶綺麗だよって言ってる人もいる、うん、
あ、まあ、だからさレティーナでも慣れちゃったユーザーをが満足するようなものは当然出してくるだろうからね、
うん、
うんうん、OK 出したってことは意外に大丈夫なんじゃないのかなっていう気がするね。
だからねも
う
これはね言っちゃっていいんじゃないかなと思って、
うん、
ね、実際見てみないとまあ何とも言えないけどさ、
いやこれ、ね、実際見なくても買っていいよ
もう予約しちゃった、
だってさもうそんなに高いね、16ギガモデルの Wi-Fi だったら2万8000円だよ、うん、
まあそうは言ってもだな、
うん、そうなんですけどね、
お安いものではないよ
だって元宮さん、
ん、
ちょっとどっか食事行ったら2万8800円ぐらい食っちゃうでしょ、
そんなに
まあまあまあな、そうだな、いいワインちょんと開けたらそれぐらいいくな、
ね、
うん、スポッとこうちょっといいの持ってきてったらやっぱりそれぐらいいっちゃう、
ね、いいの持ってきてって言ったらすげえ2万8800円の持ってきちゃうんだ、
ああそうそうそう、
随分いい食生活してる
高い方から持ってこいってお酒は飲めないんだけどね。
でも本当にね、ほらお酒飲む人なんか一回飲み行きゃさ、
なるよそれぐらいは。
ね、1万近く使っちゃうでしょ。
そ
っ
か。うん、そう。
いや、あのみんなで行けばそれぐらいになるしね。
もう全然ですよ。
あとね、俺思ったんだけど、ほら、
はい、
4と5俺持ってんだけどね、iPhone、
はい、iPhone、うん、iPhone の話ですね、
iPhone の話ですけど、ね、4と5持ってて、うん、同じレティナモデルなんだけれども5と4比べるとね全然液晶の綺麗さが違うよね、5の方がすんごい綺麗、
へ
え、うん、それはあれじゃない、なんかあの、ん、表面のガラスがまだ新しいからじゃ
んいやいやいやいや、そんなことないよ
そんな
すっごい荒く使ってたんじゃないの iPhone4
なんていうことでもなんかねすごく5の方がね、うん、色が濃く見える、やっぱりね液晶は良くなってると思う、格段に
5、まあまあ単純にね時が経ってますからね、液晶を作る技術とかも
向
上はしてるでしょうからね、
そういうのもあるから、うん、レティナじゃなくても、
うん、
結構綺麗だと思うよ、ミニはね、 iPad の ね、うん、そうそうそう、
買っちゃう？
買わないな。
なんで？
僕12月にその上を行くさ。
ああ、そうだ。 12月にその上を行く、どういうことだ。
iMac が、
あ、そうだ、
俺は狙っているんですよ。あ、
パソコン買おうとしてるのね。
そうでした ね、 ね、
そういうことね。
あっちの方にお金を投資したいわけ。
あのね、じゃあもう iMac の話をすると もっとね、ちょっと一部のリスナーさんがねついてこれない可能性あるんだけど、
あ、これぐらいにしといて、ね、
あの iMac に関してじゃあ一つだけ言わして。
お、何でしょう。
iMac ってあのね、新しいやつがね、Apple から発表されてすっごい薄いんだよね。
薄いよね、
すっごい薄いの。もう、お、何これ、何これっていうぐらい薄いの、
はい、
うん、なんだけど、あれ単純に寄せてるだけでしょ。
まあ、薄いのは端っこだけだから
ね。端っこだけ薄いのよ。で、真ん中は盛り上がってるのね。
あ、そうなんです
か。そうそうそう。だから、あの、今までは均等に伸ばしてたやつを、
はい、
うん、グッて真ん中に引き寄せただけなのよ。
あ、そうなんですか。
で、見せ方が今、斜めから見せてるの。この薄いとこだけ見えるように見せてるの、デモで。
そうそう。
発表会で。ずるいなとか思って。
だけどまあ一番普段見えるったら端っこぐらいだから、薄く感じる部分を薄くしてますよってことなのかな
っていう、ね、だってさ、だってさ、ね、はい、ね、ね、はい、あれよ、このパソコンをね、はい、横から見ないよね。
見ないね。
横から見ないよね。薄さなんかどうやっていいんだよ。
見ない見ない、
ね。で、薄くするがためにまた DVD ドライブなくしちゃったりしてるでしょ。
もうついてないから ね。
で、あのほら、あのデジカメとかのさ SD カードはさ、うん、スロットはそのままあるけど、うん、真後ろから入れるんだよ。
あれどうや、あれはないよな。
あれないよね。今までのやつは横からだった。だからすぐにパソコン使いながらすぐに、もう手元ですぐにふっつってふっつって入れられたんです。
だって今食ったらなんかほら液晶モニターみたいな形でしょ。うん、
はい。
あれいちいちさ机の奥にさ頭突っ込んでカード刺すの嫌だよね。
ね。
うん。
ということで、まあ、新しい iMac は僕はないと思います。
そうか。
うん、まあ、12月に買うなんていう人はいないと思いますけどね。
そうだね。うん、見てろこの世。自慢してやるからね。
いうことで、まあ、僕は逆にあれですよ、もうちょっと細かい話になっちゃいますけど、iMac 新しい薄いやつが出るから、
うん、
でその前の iMac が絶対安くなるんで、
まあ、当然そうなるね、うん、
それが狙い目だと思いますよ。
ああ、安くなった分、
そうそうそう、ね、うん、ね、DVD ドライブもちゃんとついてるし、うん、SD カードは横から普通にフッってさせる。
そうだね。それはいいかもしれないけど、
だってさ、あの俺本当にね、これ現物を見た人じゃないと分かんないかもしれないけど、 iMac ってどんなに液晶が薄くなったって、
うん、
ね、台座はあるんだよ。台座が、その台座の大きさは変わらないんだよ。ってことは、ね、机の上に置いた時に奥行きは一緒なんだよ。
うん、
意味ないんだよ、薄くした意味が。
バカだな、未来を買うんだよ。フューチャーですよ、フューチャー。
そうなんですね。
どうなるかな。
あ、電子書籍の話に戻していいですか。これじゃない、電子書籍の話をしてる。
はい、
いいよ、
うん、あの電子書籍はどうですか、酒井さんどう思います。
いや、そのなんかいろいろ出すぎちゃって、うん、なんか比べてみてから決めたいですね。
あ、じゃあ端末というよりは、
はい、
要は本を紙で読むか、うん、これ液晶で読むかっていうところから。
ああ、なるほど、そこからですか。結構私って漫画とかもやっぱりコミックスで買いたい派なので、
うん、
なんですかね、普通の紙媒体の本は欲しいんですよ、
うん、
あのなんですけど、うん、なんかすごく個人的な話をしますと、私お茶をやってるんですね。
お茶、
お抹茶を習ってるんですけど、
うん、
それのお手前の本っていうのがすんごいたくさん出てるんですよ、
うん、
種類が多い。
あれ、あの
種類が多い、
要はあれでしょ、茶道ってやつ
で、茶道ってやつですね。
あれ、あれみんな本で覚えるの。
本で覚えられない分もあるんですけど、やっぱり本で出てるやつがたくさんありまして、それをね持ち歩けないので、うん、
何そんなに覚えることあるの、あれ、それ。
もうすごいたくさん覚えることがあるんですけど、
あれ飲む前に茶碗3回ピッピッピッって回しゃいいだけの話や
ろ。
結構なお手前でっていう、
なんか適当に言っときゃいいんでしょ。
ダメ、
あれ茶碗回すのと一緒、前の人が口つけたところはなんか嫌だからなんか回してもう分かんなくして飲んじゃうみたいな、そういう作法でし
ょ。僕たちは作法知らずさ。
あれ、元さん今週のね、あのお便りの中に、はい、あのね、酒井さんの話を最後まで聞いてあげてくださいっていうのがあ
って、優しいリスナーさんの声があったんですけど、ね、
ちゃんと聞いて、ちゃんと聞いてあげて元宮さんね。
ねえ、ごめんね。
なのでそれで大量の本を持ち歩くわけにはいかないので、うん、電子書籍があったら便利だなって思ってたんですよ。
そうですよ。
なので、ま、あとは何ですかね、コンテンツが充実してくるかなっていうのをちょっと。
ただそういうタイプの本って電子書籍になりにくい、
は
い、
なりにくいですよね、マイナーなので。
まだね、
マイナーす、ね、マイナーもマイナーだからね。
マイナーもマイナーなので、だからなんとかして、うん、
でもなんかお茶の家元のおばちゃんがコボタッチで、あのなんかお作法見てたらちょっと変わった感じがするね。
そうなんですよ。まあ なんか使い勝手はいい方法ないかなってちょっと考えながら、うんうんうん、実況を見て決めたいなと思ってますね。
まあそんな人にはね、iPad mini がおすすめです、ね。
なんでもいいんですけど。
いや、ほら iPad mini だと、まずほらあの Amazon の Kindle はもう iPad でも読めるわけです。
あ、そうなの？
そうそう、あの Kindle はもう iPad 用の要はアプリが出てて、それを入れてしまえば普通に Amazon から電子書籍普通に買って読める。
あ、Kindle 用の本も読めるわけだ。
そう。全然もいいですよ。
うん。
で、元宮さんはどうですか？
そうだね。いや、興味はあるし、でもね、買うとしたら、例えば、Kindle だとしたらね、今日ちょっとサイト見てたんだけど、はい、一番お安いタイプのあのやつを買いたいね、僕は。うん、
あのその前に、うん、あの電子書籍じゃなくて、本で紙がいいか、
おうおうおう、
その話してるんだよ
今だったら、うん、そういう話でちょっと先走りしちゃったね、
うん、
いや紙好きだよ僕は、ね、
紙が好きかどうかの話じゃなくて、あの、だからね、あのね、紙の話じゃない、紙じゃない の、 あのその紙に
戻りすぎた、
うん、紙に印刷された本がいいけど、さらに製本してあるやつね、印刷してさらに製本した本がいいか、もしくはこの電子書籍のね、このデータでね、液晶で読むのがいいかという、そこから、
なるほど、
紙が好きかどうか、そういう話じゃない。
そうだね。いやどっちもいいんだけどね、本で買って読みたい派ではある、基本的にね、紙の本をね。
いや、本なんだ。なんか日本人ってさ、昔のねパソコンの、あのソフトって必ずぶっといマニュアルがついてた、
はい、
でその頃もうアメリカとかだと本なんかほとんどついてこなくて、全部ソフトの中でヘルプがあったりで済ましてた時代に、日本だけなぜかぶっといマニュアルがどうしても必要で、それを聞くと、メーカーさんに聞くと、日本人ってどうしても本になってないとダメみたいなんですよって言うんですよ。でそういう時代からねずっと来てて、
説明書分厚かったよね、本当に。
まだ日本人ってダメなのかね、本じゃないと。
なんだろうね、もうそういう文化なのかな、
なんなんだろうね。
いや、本、紙の本のいいところはさ、いや、これから分かんないけどね、少なくとも俺小学校の時に買った本がまだあるの、
ああ、そうですね、あります、
そうそう、で多分今買った Kindle の本は30年後には読めるだろうなって気もするしね、まあ、だから使い方が違うんだろうね、そもそもね。
まあね、
だからなんかずっと取っときたいなっていうものは紙媒体がいいな僕は、ただ一回読んでしばらくしたらもういらなくなっちゃうようなものだと、そういうので十分だと思うんだ。
あ、確かに、そうですね。
そう、だからどっちがいい、二者択一でなくて共存していきたいのはある、 非常に、は
い、共存していきたいですね。私もそう思います。
でも本ってさ、昔の本って読むの今？
あのね、たまに引っ張り出してニヤッとして、ま、しまうんだ。あ、
そうなんだ。
そう、それがためだけに本棚を占拠し続ける。
僕あれで家に本棚にね、いまだにね、勝手に白クマが全部揃ってるけど。
これは売ったよ。
勝手に白クマ全部揃ってるけど、もう両まないね。
そうだね、うん、あのね、そういうやつはそれこそあの自炊をしてPDF かなんかにして、それこそ電子書籍で読みたいね。
勝手に白クマ、
うん、
勝手に白クマを、
あ、一回勝手に白クマ読みたいよ。
あ、そう、
うん、で一回読んだら、
じゃあ、じゃあ、あれはあの気まぐれオレンジロードは、
うん、ああ、あのね、俺友達がハマってたな。なんだかのなんとかちゃん、なんとかちゃんって妹の本好き。
一切名前出てこない。
あ、わかんねえ、もう古すぎて。
気まぐれオレンジロードはさ、アニメになった時にさ、違うよ、これじゃないよって思ったよね。
アニメの最初はみんなそう思うんだ。
なんかさ、違うよな、名前あの、なんか違うよって思ったよ、
ね、この声何よ、
なんかもう、なんでそのなんかあの、なんか北の国からみたいなのみたいな。
それはなんだ。
なんか入るのよ。その主人公の人がなんか北の国からの順みたいな語りをするのよ。なんだかなわけでみたいなこと言うのよ。そんな感じじゃねえよ。
すぐ慣れちゃうんだけど ね、見てるとね。
ということでございまして、
はい、
iPad mini が11月2日に我が家に届く予定でございます。
楽しみだね。
やったね。ね、ということで、まあ、今週ちょっとね、あの、わからない感じの人がもしかしたらいたかも。ご勘弁ください。
すいませんね。
たまにはこんなのもいいでしょ。ね、ということで、うん、エンディングいきたい。うん、
お疲れ様でした、
はい、
今週はどうでした？
どうでしょうかね。
ちょっとハイテックなお話をした ね、
ね、ですね、
うん、まあ、なんで今週どうですかっていう話をしたかというと、
はい、
喋、うん、ることがないんだよね。いや、特に喋ることない。なんかほら、酒井さん今週面白いことあったでしょ。
おー、もう無茶ぶりですね。
あとじゃ、ほら、あれあれあれあれ
あれあれあれ、
今週はお弁当箱から何出てきたの？
いや、もうアリも出てこなかったな。
なんか常になんか出しとかないと、毎週毎週ほら話題に。
本当ですね。今週はお弁当は無事でした。
無事でしたか、そうですかね。はい、元根さん、なんかもうほら面白い話あるでしょ。
うん、
うん、
僕かい？
うん、
あるよ、いっぱい。
うん、お、何ですか？
うん、なんかね、会社の同僚の、同僚というか、まあ先輩のとこなんだけど、
はい、
あの、ホームステイでモンゴル人の高校生が来ていて。
おー。
うん。でもその高校生はね、ウランバートルだから一応モンゴルの首都に住んでいてね。
はい。
日本の大都会に憧れてきたんだけど、超ど田舎のうちの町に来てしまって。東京に行きたい、東京に行きたいと。ああ、東京はどれぐらい距離あるんだって1000キロあるったら肩をがっくり落としていたらしくて。
なんで？
自分の住んでいる町の方が都会だったというね。気の毒なお話。
ホームステイ、うちもさ、うちの市もね、うん、やっぱり国際交流協会みたいのがあって、
さあ、そう、まさにそれ。そう
で、そこがやっぱりその何手配するんだよね。
さあさあさあ、
ホームステイの家をね。で、さあさあ、外国から留学生とかが、まあ、何日か泊まり、一泊とか、ね、二泊とかするんだろうけど、うん、日本の普通の家に泊まるんだけど、
さあさあ、
うちのこの市はですよ、うん、東京ドイツ村ってのがあって、 お、まあ、行くところといえば東京ドイツ村とあとあのアクアラインの海ほたるぐらいしかないわけよ、
はい、
この辺ね。どっか
千葉に
ある。そうそうそう、どっかどっか行くとしたら、この周辺でどっか行くとしたら、
はい、
で外国からですよ、来て日本に来てですよ、ね、日本の家庭でそこの暮らすのにね、
はい、
1日行くところがね、東京ドイツ村ってどうっていう、なんでドイツっぽいとこ連れてっちゃうのよ。なんか日本っぽいとこ連れてくるでしょ普通。
日本に来たのになあみたいな。
なんかね、でその感想文が必ずね、あの国際交流頼りみたいなのでね載るのよ。
はい。
ほうほうほう。
その留学生で、そうするとね、東京ドイツ村に連れてってもらって、ドイツのソーセージかとかなんかそんな。
それあのなんか日本人の留学生がアメリカに行って忍者村に連れてかれたような気持ちになり
そうね。
切ないですね。
だから横浜とかのあれだとあるのかな、横浜の方とかでさ、中国の人が留学生が家庭日本の家庭に泊まって連れてかれたのが中華街とか
中華街とかね、なんだかなみたいなさ、
豚まんが美味しかったのみたいな。
もっといいとこ連れてけよって思うけど。
いうことでございました。じゃあ、酒井さんもう、いい感じの時間になったんでね。
そうでしたか。
お茶も濁せたんで。
はい。
はい、じゃあ、いつもの告知をね。
最後、ビシッとね。
はい。少々お待ちください。
いいんだよ。ここからカットするのってでしょ、しないから。
はい、では参ります。そんなことないっしょでは皆様からの励ましのお便りをお待ちしております。 E メールのアドレスはそんない @0438.jp、 綴りの方は sonnai @0438.jp です。またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない p、 sonnai p、プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報や何かトラブルがあった時のご連絡などもこちらでしております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしてない方はぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、 綴りは sonnai.com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。またそれぞれの番組ページに飛んでいただけますと、右側にメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお待ちしております。そしてまだまだ新メンバー募集もしておりますので、こちらメンバー募集のフォームもホームページの右側のバーの中にございますので、こちらの方もチェックしてみてください。そしてそんないプロジェクトのリーダー竹内さんが YouTube のチャンネルを始めました。こちらのチャンネルはすべて小文字でそんない竹内、綴りは sonnaitakeuchi です。こちらからは竹内さんのレビュー動画ですとか、そんないプロジェクトの番組の過去配信なども行ってまいります。ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、元宮さん、愛の手入れるならちゃんと入れて、なんか小さい子でボソッと入る、
ちょっと入ってたかな、
ね、
ちょっとね、すっごいムズムズして、あのちょっと邪魔したいんだけどいいのかなとかさ、
邪魔してもいいんですけど、
もじもじしてましたよ、
面白くてしょうがない、ということでね、今週はちょっとね、いつもと違ってね、多分15分ぐらいの配信になったと思うんですけど、
短い、
うん、なんかね、今ね喋って、収録自体は50分ぐらいしてるんですけど、残念ながらね15分ぐらいのね、配信になりましたけども、また来週頑張りたいと思います。
それましたか、
まあ、実際何分になるかはこの後編集で決めます。
怖いですね、
はい、いうことでお送りいたしましたのは、竹内と
富谷と
酒井でした。
お疲れ様でした。
内緒。